そんな理科の時間。
この番組は星空への散歩の仕方をご案内するポッドキャストです。お届けいたしますのは私本宮と
吉安でございます。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ですね、仕事の帰りにちょうど東の空にですねオリオン座が昇ってきてたんですね。
ああ、冬の星座っていうとなんかオリオン座っていうのがどっかから聞いた覚えがありますけど、あのオリオン座ですね。
そうですね、月とかもそうなんですけど、地平線に昇ってきたばっかりの星座っていうのはすごく大きく見えるわけですよ。
そういえば月も大きく見えますもんね。
あれね、すごくね不思議に思うんですけど、あのね、なぜか地平線にある星っていうのは、まあ、星座ですね、うん、すごくね大きく見えるんですよ。
そう、月もなんていうの、はい、本当は同じ大きさだよって言われても頭でも分かってるんだけど、そうそう、なんかバカでかく見えることありますよね。
あのね、月の満月、上りたての満月の大きいこと、
そうそうそう、結構赤かったりしてね、夕焼け
っぽく、そうそうそう、あけどね、あの見方によってはちょっと気持ち悪く見えるぐらいの赤くて大きくてびっくりしますけどね。
しますします。
実際はもう本当に測ってみれば分かるんですけれども、うん、地平線に出たばっかりの満月と空に高く昇った満月はもう当たり前なんですけど、大きさは変わらないんですよ。
はずですね、
うん、そうですね。皆さんも一回、ね、確認してほしいんですけど、うん、大体あの手を伸ばしてですね親指だけ突き立てるわけですよ。こうちょうどグーの、は
い、
ね、
あ、いいねってやつですね。
いいねってこう親指だけこうボンとこう突き出して、はい、で大体こう手を伸ばしてみると、大体親指と満月は大体この同じぐらいの大きさなわけですよ。
親指に隠れちゃうってことですね。
そうですね、大体ね、いいとこそんな感じの大きさです。
今こうやってやってますけど、ちっちゃいですね。そう思うと
意外に小さいですよね。
うん、
これあのでもね、地平線に登ってきたばっかりの月をこう指でやるとやっぱり同じ大きさで、天高く昇った月を見てもやっぱり当たり前ですけど同じ大きさなんで、これちょっと一回皆さん実際にやってみて確認してほしいんですよね。
そうですね、多分この、うん、この回が、配信されてる時は満月の日または満月の次の日ぐらいが配信なので、
そうですね、
すぐに聞いていらっしゃる方は夜になったら月が見えるはずですから、やってみていいんじゃないかと思います、はい、
ちょうど今日の配信が皆既月食の時のはずなんで、
そうです、前回聞いていただいた方は多分見てらっしゃるんじゃないかと思いますけど、
はい、
はい、
夜晴れていれば月食が綺麗に見えていたと思うんですけれども、
皆さん見えましたかね。録音が月食の前なので、
え、確認はできないんですけれども、
はい、
あとね、地域によっても見えた地域と見えない地域があったかもしれないですけど ね、
やっぱり冬はこう太平洋側は晴れてる時が多いんですけど、日本海側だと雲があったりすることが多いので心配ですね。
そうですね、あの、うん、皆さん見えていたことをお祈りして、
はい、赤い月が見えたんじゃないかなと、はい、
そうですね、
期待しております、うん、
はい、
今日はどんな話を してくれるんですかね。
今日はあのオリオン座をあの筆頭とする、ま、冬の星座のお話をしていきたいと思います、
は
い、
そうですか。なんとなくこう星を見るっていうのって皆さんしたことがあると思うんですけど、
はい、
ただ単にこう星を見るって綺麗だし、ええ、まあ、ロマンチックな感じもあるんですけど、やっぱり楽しみ方っていうのがあったりするんですかね。
すごくね、空が綺麗で、うん、あの星がたくさん出てる時は星綺麗だなっていうのは、すごいそれでも十分にね楽しめると思うんですけれども、うん、それプラスやっぱりあのこの星はなんていう星だろうとか星座の形なんかがね分かってくると、うんうん、より一層楽しめると思うんですよ。
そっか、何々座っていうのってこっからここまでこんな形なんだよねっていうのが思いつくだけでもやっぱり見方変わりますものね。
そうですね、あのね、星座の形が分かってくるとですね、うん、漫然と星を見るよりもずっとより細かくその星を楽しむことができるというか、
うん、
こう分かってくるとおのずとこう星の名前なんかも頭に入ってきますし、
はい、
そうすると星座と星座の位置の関係なんかも分かってきて、あ、これは冬の星座だな、あ、これはだいたいもう春の星座になってきたなというのが分かってくると思います。
見るところがだんだんこう具体的になってくる感じですね。
そうですね、 まあ、簡単な星座もちょっと分かりにくい星座もあるんですけれども、
はい、
この番組で少しずつ紹介していきたいと思いますので、分かりやすい星座からそれを一つ覚えたらその隣にはこういう星座がありますよっていうのをね、少しずつ解説できたらなと思ってます。
分かりました。ということで、はい、
うん、
今見やすい星座っていうとやっぱりオリオン座なんですかね。
これはねすごく見やすい星座で、まあ、あの冬の星座の代表ですね。
あ、でも、はい、この番組聞いてらっしゃる方はオリオン座って言っても分かんないっていう方がいるかと思うんで、
はい、
どの辺にどんな感じで見えるかって教えてもらってもいいですか。
はい、だいたいもう今夜の9時ぐらいになれば、うん、あの南の空のそうですね、45度ぐらいですかね、もう
ちょっと、ま、上を向いた時ぐらいかな、
南の空にドーンと。一番分かりやすいのがその、オリオン座の形として分かりやすいのは、赤い星と青白い星を挟んで、斜めに3つ星が並んでるんですね。
横にちょんちょんちょんって並んでるんですね。
そう、すごくねこじんまりして可愛い3つ並んでる星があって、
うん、
その左上と右下にすごく明るい星が2つドーンとありますので、
ああ、
うん、これがオリオン座です。
よくこう三つ星とか言われているのが真ん中にあるのがオリオン座なんですね。
そうですね、うん、ポッドキャストで図を説明するのは難しいですね。
難しいです
これは説明しづらい。
ちなみに、
ええ、
そのオリオン座っていうの仲間の星、
ええええ
っていうのはその三つ星と左上の赤い星と右下の青い星、
うん、
あと多分、対照的に何だろうな、鼓の形って言ったらいいのかな。
そうですね。
で、端っこに右上と左下にも1個ずつぐらい見えると思うんですけど、
ちょうどこう何つうんですかね、四角く囲って真ん中に3つちょんちょんちょんっていう形にも見えますので、
うん、
分かりやすいとは思うんですけど。
そうですね、あと、うん、オリオン座ってどこまでがオリオン座なんですかね。その今言った4つの星の四角に囲まれてる中の外までオリオン座になってるんですか。
見やすいのはこの四角い星囲った四角いのとその三つ星なんですけど、
うん、
オリオン座っていうのは、まあ、もう少し広がりを持ってるんです実は、
はい、
明るい星の赤い星の、
うん、
左上ですね、
うん、
左上の赤い星はちょうどこれオリオンっていうのは人の形を模してるんですけれどもね、オリオンっていう、
うん、
そのオリオンのですね、右上の赤い星はちょうど、オリオンの右肩に当たります。
おーおー、
それで、うん、ちょうどですね、それで三つ星がその人の腰ベルトのあたりですよね、
はい、
うん、それで下の、青白い星ともう一つの、まあ、四角の、もう一つの星ですね、
うん、
これが、まあ、足の部分に当たるというか足と膝付近ですね、
うん、
ちょうどこう左足をこう曲げてえいやっていうやってるような感じなんですけど、
この音声で伝える難しさですね。
辛いですね、
うん、
でこの、また上に戻るんですけど、
うん、
ちょうどその赤い星星の名前はこれベテルギウスっていうんですけどね。
赤い星ですね。
でこれはね右肩に当たるんですけど、
うんうん、
実はその上に、まあ、小さい星で腕が構成されてるわけです。
あ、上の方にちょんちょんちょんと伸びるのが腕なんですね。
そうですね、
はい、
絵ではコンボを持ってることになってるんですけども、
じゃあコンボの先まで星が並んでると、
う
ん、
一応あります、
はい、
でそのこれが、まあ、右腕なんですけど、
うん、
で左腕に当たる方はですね、これがまた小さい星で構成されてるんですけど、
はい、
絵でいうと、まあ、オリオンがこう毛皮を腕にこう持ってまた腕をこう上げてどうだみたいな形で、
うんうんうんうん、
そういう形ですね。
あ、そうですか。じゃあ広がりとしてはその三つ星とその周りの4つの星、
はい、
その先にも少しずつ広がっていて、特に腕が伸びているところは広めに広がってるってことですね。
そうですね、かなり明るい星の周りも全部オリオン座のエリアはかなりあります。
うんうん
うん、
分かりました。で、
はい、
今ベテルギウスっていう名前が出てきたんですけど、
はい、
オリオン座の中で覚えておいた方がいい星ってあるんですか。
はい、ベテルギウス行ったらもう反対側の、星も紹介しないといけないですね、
はい、
このベテルギウスからまず行きますけれども、
はい、
これすごく特徴的なのはね、色がすごい赤いんですよ。
お、
もうねかなり肉眼でも分かるぐらい赤っぽい星なんです、
うん、
でその、ベルトの部分の三つ星を挟んで反対側にある星、
はいはい、
これがねリゲルっていう名前なんですけれども、
うんうん、
これがまたねあのベテルギウスとは対照的に青白く真っ白な星なんですね。
この色っていうのは何で決まるんですか？
星のですね、表面の温度で決まります。
おお、じゃあ温度が違うと色が違うと。
あのベテルギウスは赤いんですけど、
うん、
これはね表面の温度が低いわけです。あの簡単にちょっとだけ説明すると、赤い星は温度が低くて青白い星は温度が高いです。
わかりました。
はい、
じゃあベテルギウスは低めと。
低めですね。
今、はい、冬の星座というかですね、冬空を眺めてると、
はい、
このベテルギウスとかリゲル以外でも明るい星が何個か見えたりするじゃないですか。
冬の星座はね明るい星がすごく多いんですよ。夏の星座っていうのも明るい星は多いんですけど、
うん、
それよりももっとなんか冬の方がこうきらびやかな明るい星が多いですね。
これぞっていうのはあるんですか？
ベテルギウス、リゲル、あとですね、
はい、
ちょっと下のところにシリウスっていう明るい星があります。
下っていうのはベテルギウスの下側ですね。
そうですね、ちょっと左下というか、少し低い位置にあるんですけど、
はい、
これが北と南全天合わせて一番明るい星なんですね、
はい、この前から言っている話で太陽、月、木星とかの惑星っていうのを別にすると、
うん、そうですね、
星空の中で一番明るいのがシリウスと。
一番明るい星がシリウスです。
多分東京でも見えますね、これだと。
これはねもうどこでもバッチリ見えますね、
うんうん、
なんかね北半球の人間でちょっとなんか誇らしいのは、北半球には一番明るい星があるぞっていうのはなんとなくね誇らしい気がしますね。
もうリスナーさんに伝わってるかな、この誇らしさが。
ふーんで終わっちゃうと思うんですけどね。
ということで北半球に住んでる日本の皆さん、誇りを持ってください、
はい、今、ベテルギウス、リゲル、シリウスと、
はい、
あともう一つそのベテルギウスとシリウスのちょうどまあなんつうんですか、シリウスの今度左上ですね。
あ、だとすると、うん、ベテルギウス、シリウス、リゲルが今紹介されましたけど、
はい、
ベテルギウス、シリウスを結んだ線のリゲルと反対側ですね。
そうですね、うん、位置的にはちょっと反対側になります、
うんうん、
ここにプロキオンという星があります、うん、これもね結構明るい星です。
お、多分これがあれですよね、冬の空で、うん、なんか明るい星が見つかるなって思うと、この辺のシリウスとかベテルギウスとかプロキオンっていうのがやっぱり一番見つけやすい星なんですかね。
小学校の時にね習ったかもしれないんですけれども、
うん
うん、これが冬の大三角形っていうよく言われてるやつですね。
大三角って冬の他にあるんでしたっけ？
夏もありますね。
あ、夏の三角と冬の三角があるんですね。
夏の三角と冬の三角があります。
おお、
冬の三角は、ベテルギウス、シリウス、プロキオン、この3つを結んで三角を作ります。
わかりました、はい、じゃあシリウスっていうその一番明るい星とプロキオンは、
うん、
これオリオン座じゃなくて何座になるんですか？
あ、説明してなかったですね、
うん、
まずですね、シリウス、
はい、
これがですね、星座でいうとこれは大犬座になります、
はい、
うん、それで、プロキオン、
はい、
こっちの方はですね子犬座っていう、2つともね犬の星座なんですよ。大犬座、子犬座、はい、
これも星を結ぶと犬の形になってたりするんですか？
大犬座はですね、エリア的にはちょっと広い星座で、
うん、
絵にするとちょうど犬がですね、
うん、
前足を立ててこうチンチンしてるような、そういう絵でよく描かれてます、
はい、
これはね星座の形線で結べばなんとなくイメージつきます。
お、
で子犬座なんですけど、
はい、
これはねプロキオンともう一個ぐらいを線で結ぶだけなんで、これはね子犬には見えないですね。
あ、じゃあ大犬があるから子犬にしたっていう感じで。
なんかねそんな感じかもしれないですけれども、星座の線を結んで子犬はイメージできないですね。
そうですか、
はい、
わかりました。じゃあその冬の大三角の端っこ、ベテルギウスがオリオン座、
うん、
シリウスが大犬座、
はい、
でプロキオンが子犬座と、
はい、
冬だと他にもなんか明るい星やら見どころがありそうなんですけど、うん、
あのね、まあ明るい星はまだあるんですよ、
うん、
ちょうど今最初に説明したオリオン座、
うん、
これのですね、まあ、冬の大三角のオリオン座を挟んで冬の大三角の反対の位置にあるんですけれども、
はい、
オリオン座のベテルギウスからそうですね、斜め右上あたりにですね、
うん、
1個またオレンジ色の明るい星があります、
はい、
これが名前がアルデバランと言います。
オリオン座でいうと左腕の先になるわけですね。
そうですね、ちょうどその左腕のその毛皮を持っているあたりにあるんですけれどもね、うん、
これは何座ですか。
これは牡牛座です。
牡牛座、
はい、
じゃあ
牡牛座というと
十二星座というか有名なやつの一つですね。
星占いの牡牛座ですね。はい、
アルデバランは牡牛座でいうと牛の顔角
顔の部分ですね。これもね、またなんつうんですかね、絵も適当というか昔からそうなってるんですけど、
うん、
お牛、牛、角がある牛のですね前半分、上半身だけの絵なんですよ。
あ、牡牛座っていうのがね。
そうですね、はい、ちょうどまあそれで言うとアルデバランはまあ顔のまあ絵で言うと右目の位置付近にありますね。
うん、うん、この星が集まってんでしたっけ。
アルデバランもですね、かなりねこう目で見るとこう星が V の字に集まって見えてるんですよ、
うん
うん、でこれもね一応星が結構集まってるもんですから、一応ヒアデス星団っていう星団名がついてます。
星に団体さんの団、
う
ん、
そうですね、うん、星の団体さんです。ヒアデス星団
で、うん、アルデバランっていうのが一番明るくて、はい、V の字の形が牛の顔と。
そうですね、アルデバラン見つかればもう V の字になってると思いますので。
これがだから牡牛座の方は忘れないようにしていただいて、
はい、そうですね、
冬になったら牡牛座が見えると。
はい、牡牛座はですね、
うん、
もう一個どうしてもお伝えしたいものがあります。
はい、
その今説明したアルデバランからさらに右上、ちょっと右上ですね、
はいはい、
もう視界には多分入ってると思うんですけれども、うん、なんかもやもやっとした星の集まりが見えると思うんですよ。
お、これは何なんですか。
これはスバルという日本名がついてますね、
はい、
うん、プレアデス星団というこれも星の団体ですね。
お、プレアデス星団って言ってるやつと、
うん、
スバルとかスバル星って言ってるやつは同じものの、日本名と洋名っていうの、うん、西洋名だと思っていいんですかね。
そうですね、全て同じものですね。で昔から日本だとこれはスバルと言われてる星ですね、はい、うん、星団ですから目で見たら僕はねもう目がちょっと良くなくなってきたので、
うん、
あんまり見えないんですけど双眼鏡で見れば6個か5、6個見えると思うんですよね。
車のスバルあるじゃないですか。
お、はい、
あれの、スバルのマークは星が、7つかな、
そんなにありましたっけ、
うんうん、っていうのがある。あれがスバルの星の並びを示してると思っていいんですかね。
まあスバルのマークちょっと思い出せないんですけど、これから来てるのは確かですね、
う
ん、
そうですか。普通の目がいい人だったら星がそういう風に並んで見えるんですかね。
ちょっと確認してみないと分かんないですけれども、目がいい人だとやっぱりね 4,5 個は見えると思うんですけどね。
じゃあこれを楽しむには双眼鏡とか望遠鏡で覗くのがいいんですね。
そうですね、双眼鏡の方がね比較的こう星団の広がりが具合が分かって面白いかもしれないですね。
そうかそうか、うん、じゃあここは星がモヤモヤっと見えたり、よくよく見てるとばらけた星がいくつか見えたりっていうのが楽しいっていうエリアですね、
は
い、
そうですね。これも6、7個ぐらいしか見えないんですけど、本当のところはこれも星が100、2、30個集まってる星団なんですよ。
じゃあ性能のいい望遠鏡とかで見るともっともっともっとたくさん見えるんですね。
うん、かなり見えると思います。
分かりました、はい、多分ですね、うん、このくらいお話をすると、
うん、
聞いてる方もお腹いっぱいになる頃かなと思うので、
うん、
まだまだ冬の星座といえばいくつかあるかと思うんですけれども、
まあ、今日はねこれぐらいのところで、
はい、あ、そうそう、一つ忘れちゃいけないんですけど、
はい、
今年2011年の12月だと、
はい、
木星が結構見やすいところに出ているので、
ああ、はいはいはい。
全天で一番明るい星がシリウスですよって言っても、木星の方が明るいはずなので、
え、そうですね。そこは、ね、
見間違えないようにしていただいて。
はい。木星は別格の惑星ですので。
そうですよね。はい、なので、今ご紹介した星、うん、星座の方は、来年も再来年も同じように見えますけれども、
はい、
木星は違う場所に行っちゃったりするし、
そのシリウス、
なくなっちゃうというか、見えなくなっちゃ う, とう。
移動してきますからね。
はい。
はい、
でシリウスより木星の方が明るいので注意と。
はい。恒星、自分で光ってる星の中では夜見える星の中ではシリウスが、一番明るいと。
元宮さん的にはうう北半球の檻と。
ちょっと誇りですね。はい。
わかりました。
そういうことです。
はい。このポッドキャストを聞きながら、
あ、
星を眺めていただけると追っかけられるかなと思うので、
はい。
寒いかもしれませんが、ぜひね防寒して、星を眺めて
ほしいですね。
だね。思います。
はい。
はい、
はい、
そんなことで星の説明はこんなところにしましょう。
はい、終わりました。
ところで元宮さん、
はい、
星座ってものにもよるんですけど、ギリシャ神話、逸話とかお話とかがくっついてるやつ結構多いじゃないですか。
そうですね、星座にいろんなお話がついてますね、ギリシャ神話のね、
うん、
はい、
オリオン座ってどんな星座なんですか。
オリオン座はですね、海の神様のポセイドンの息子ってなってますね。
それでオリオンさんっていう人ですね、う
ん、オリオンさんですね、
うん、
で一応職業が狩人、獣を取る、
あ、
うん、そういうお仕事をなさってるようですよ。
それで左手に毛皮を持ってる絵が当てられてるわけですね。
これは多分この収穫した毛皮だとは思うんですけれども、
うーん、
ただちょっと気になるのがですね、
うん、
右に持ってるのは棍棒なわけですよ。
お、
うん、
棍棒でライオンとかやっつけちゃうのは勇敢ですね。
結構ワイルドなご職業なんですけど、
うん、
これ毛皮も星座の絵によっては毛皮にしか見えないのと、あと、うん、絵によってはこうライオンの毛皮っぽい絵が描かれてるのもあるので、
あ、顔が入ってたりするの。
そうそうそうそう、
すごいな。
だから棍棒でライオンやっ倒したのかなっていうね、結構こう勇敢な、
さすがギリシャ神話
オリオンさん、結構ねワイルドなわけですよ。
そうかそうか。
でその何つうんですか、先ほど説明した大犬座、小犬座、
はい、うん、明るい星、皆さん思い出せますか、
はい、
シリウスとプロキオン、
はい、この2つですね、はい、このね大犬座と小犬座はどうもこのオリオンさんの飼い犬でらしいんですよ。
へえ、
猟犬ですよね。だから、
あ、猟犬、
そうですね、というようなことになってるっぽいです。
じゃあ皆さんも空を眺めてオリオン座と大犬座、小犬座が認識できたら、オリオンが犬を連れてる感じだと思うと、
ええ、
想像もこう膨らむんじゃないかと。
そうですね。それでさらにちょっとだけ、これはねいろんな言われ方があるんですけど、
うん、
そのオリオンが犬を引き連れてお牛を狙ってると。
あ、
うん、
順番からいくとそうですね。
そうですね、星座の並びはそうなってるもんですから、
うんうん
うん、そういう見方もできます。
棍棒を持ったオリオンが右に向いて、
はい、
大牛座の牛を狙っていて、
え、
その後ろに大犬と小犬が控えていると。
犬が引き連れて牛に向かってこの野郎と。
おお、
そんな地図じゃねえ、星座の並びに見えるので、
うん、
これねちょっと見てみると面白いと思います、
ね、
はい、
そういえば
、はい、
ベテルギウスっていう名前は、
はいはいはい、
半年ぐらい前かな、爆発したするかもしれないっていうニュースをどっかでやってた気がするんですけど、爆発するんですか。
ですね、いやこれはね昔から言われてるんですけれども、
うん、
ベテルギウスはもうじき爆発すると言われてる星の最有力候補ですね。
うん、
でベテルギウスは地球からですね、距離でいうと640光年、光の速さで640年かかる距離にあるんですけれども、
はいはい、
うん、だからね、
もうなくなってるかもしれないよね。
もしかしたら爆発の光が届いてないだけで、もしかしたらもう爆発してるかもしれないですよね。
明日、うん、急に明るくなって、
ボン、
音は聞こえないですよね。
ボンと言っちゃったけど、音は聞こえないと思いますけど。
大きい爆発だと地球に影響あったりするんですかね。
大きい星なんで爆発した時周りの星はかなりダメージを食らうらしいんですけど、さすがに640光年離れてると、まあ、地球への影響はまあほぼないと見ていいと思います。はい、
そうですか、ちょっと安心しました。
うん、そうですね。ただこれ、明るさ的にはね、爆発した場合は多分昼間でも見えるぐらいの明るさになるって言われてますね、これ。
うーん、ってことはなんていうのかな、星が見える感じになるんですかね。
実はですね、その牡牛座にですね、一個面白い星座、星雲がありまして、
はい、
ちょうどあの牡牛の角のとこなんですけど、
うん、
カニ星雲っていうのがありまして、
はい、
これちょうどガスの形がこうカニの甲羅っぽく見える星雲があるんですけど、
目で見てカニの形に見えるわけじゃないんですよね。
うん、大きい望遠鏡で写真に撮るとカニっぽいかなみたいな感じですけどね。
そうですか。そのカニ星雲が
実はこれ、大昔にですね、星が大爆発をした星の残骸なわけです。これ
もう爆発をしたってことは、うん、それが分かってるんですね。
これね、記録に実は残ってまして、西暦でいうと1054年に何もなかったところに突然明るい星が現れたという記録が残ってまして、で昼間でもこの星は見ることができて、だいたい2年ぐらいこれが見えていたっていう記録が残ってます。
あ、大牛座の中のカニ星雲は、
うん、
その今から1000年ぐらい前に爆発が見えた星 の残りと、
残骸ということですね。はい、多分このベテルギウスも、まあ、こんな感じで同じような感じで突然明るく輝いてですね、
はい、
昼間でも見えるぐらいの明るさになるんじゃないかなと。
おー、ってことはその後何年かするとそこにあったはずの星がなくなってると、モヤモヤになっちゃってるかもしれないってことですね。
このね、オリオン座の右肩がなくなるのは正直寂しいんですけれども、
そうですよね、
いつかはこうなる。
うーん、怖い気もするんですけど、
はい、
生きてるうちに見たいなって気もしますね。
これはね、寂しくもあり、絶対にちょっと見てみたい気がしますよね。めったにないんで。
めったにないですよね。今もの話聞いても明るくなるといえば1000年に一度みたいな感じを言われてますからね。
目で見える神聖、こういう突然明るく輝く星のことを新しい星と書いて神聖って言われてるんですけれども、ベテルギウスの場合はですね、その神聖の仲間で、さらに大きいので、漢字の超すげえの超がつく超神聖爆発という仲間になります。
そうですか。じゃあ、私たちが生きている間に見えたらすごい体験なわけですね。超新星見えたぞと。
そうですね。で、昔の人はですね、やっぱりその何もなかったところに突然明るく星が見え出すんで、
うん、
星が新しく生まれたと思って新しい星新星とつけたようなんです。
それが名前の由来ってことですね。
そうですね。でも実際のところは星が一生を終えた最後の輝きなわけですよ。
ああ、真と言っても実は終焉だと。
そうですね。ちょっと悲しくもあり、最後にこうパッとこう散るというか、
うんうん、
この、最後にドカーンとこう爆発できる星っていうのも、まあ、あって、できない星もあるわけですよ。うん、
あ、まあ、それは星のタイプによって違うんですかね。
そうですね。ベテルギウス君は最後は華々しく明るく輝いて散りゆく星の仲間です。
そうですか。なんとなく生きてるうちに見たいような、はい、見たくないような、ドキドキしますね。
そうですね。いつ来るかいつ来るかっていう感じで、僕は子供の頃からこの年になりましたけれども。
わかりました。
はい、エンディングでございます。はい、エンディングではですね、もうじき起こる天文現象をちょっと紹介したいと思います。
はい、
まずですね、12月14日、
うん、
今日がこの配信が10日ですので4日後ですね。
はい、
うん、双子座流星群というのがあります。
はい、
はい、
流星群ってよく聞くんですけど、
ええ、
結局何が起こる日だと思ったらいいんですか。
まあ、簡単に言うとですね、 普通の夜、普段よりも流れ星がたくさん見える日です。
あ、じゃあ12月14日の夜は流れ星がいつもよりたくさん見えると。
見えるはずです。はい、
見るときに気をつけなきゃいけないこととかってあるんですかね。
14日はですね、月が、明るい月が空にありますので、
うん、
月見ちゃうと結構眩しいので、月からちょっと視線を外して月じゃないっぽいところをぼんやり眺めて、のんびり構えて見てるといいと思います。
空でどの辺に飛ぶとかあるんですか。
一応ですね、双子座流星群っていう名前がついてるので、
うん、
双子座のところから中心に、星、空にこう放射状にこう流れ星が流れるということなんですけれども、
はい、
まあ、あんまり本当に月がね、双子座のすぐ近くにあるもんですから、そこら辺中心部見ちゃうと本当に月が目に入っちゃうので、
うん、
月をから視線を外して、見るのがいいと思います。
わかりました。
はい、
天文現象の紹介はそのくらいですかね。
そうですね、番組のたびに新しい何か面白い天文現象があったら紹介していきたいと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
はい、では告知に行きたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。
はい、
メールアドレスは lika@0438.jp rika@0438.jp です。それとツイッターもやっております。アカウントはそんな理科 sonnairika となってます。ブログもございます。 Google でそんな理科の時間で検索すると見つかると思いますので、こちらの方からもコメントは書けますので、ぜひ、お便りお待ちしております。
お待ちしております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、次回の配信なんですけれども、
はい、
次の、は新月ですね。
次の新月ですね。
はい、12月25日が新月になります。
わかりました。はい、じゃあその時にも多分冬の星座の続きを少しするのかな。
そうですね、まだ冬の星座の見どころはまだありますので、もう少しご紹介したいと思ってます。
わかりました。
はい、ではこれで今回は終わりにしたいと思います。お届けいたしましたのは、私元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。次の新月の日まで。